んと終わってから押さないとあれだ。
もしもし。
はいはい、聞こえてます。
聞こえてますか。
はい、
これでいいのかな。こちらあれの操作がおかしかったみたいですけどね。
はい、
あの多分ね、あの大丈夫だと思います。だから30分ぐらい、これあのただで電話できるんです、できるシステムみたいですけどね。
あ、はい、じゃあ、あの30分何かお話ししてればいいんですか。
そうみたいです。
何でも最近の話でいいんですか。
何でもいいんです。改めてね、あの録音されるからといってね、あの、はい、すごいあの緊張しちゃった。
大丈夫です。私はあの録音してる様子も見えないから全然緊張してないし、
なんか初めてデート、あの誰かとデートした時みたいに固くならなくていいですからね。
大丈夫です。あのね、はい、昨日ね、はい、あの本当に久しぶりに鹿田さんのところにお電話したんです。
そうですか。
そしたらなんか、はい、あのすごくお元気にしてらして、
あ
で、あのなんかあのオランダからお友達が見えてたんで、
はい、
であの球根をね、あのチューリップの球根をいただいたから、あの植えてたんですよなんておっしゃってて、
あ
それでなんかあのお孫さんが一人でなんか見えられたんですって、はい、去年。
もう、あ、もう中学生になるのかな。
ね、小学校今6年生って言ってました。
あ、6年生。
で、あの未熟児で生まれて、あの大変だったんだけれども、大きくなってだんだんね、あのなんか追いついてきて、でもまだね、算数っていうと頭っていうか口というか、あの何しろね、気持ちを閉ざしちゃうんですって。算数がなんか大嫌いで、で今困ってるのよなんつって、でも国語はどうにか皆さんに追いついてきて、それでなんかあの小さい頃はなんかあのなんかあのその未熟児のそのなんつったらいいんだろう、あのその未熟児のために生まれてきたそのなんていうかな、あの悪いところがなんか筋肉に現れちゃったんですって、筋肉関係に。それでなんかあの、小さい頃は目も少し寄り目で、その目の周りの神経もあの人様と同じでなかったから、なんとなく寄り目だったのが、なんかもう大きくなるにつれてその筋肉も発達してきて、それも治ったって。で少しずつ時間がかかる子だけども、少しずつ普通の子並みになってきたって、うん、言ってらしたから、ああよかったなと思って、なんかそれですごく可愛いみたいで、なんか一人で来た時にはもうすごく迎えに行ってもドキドキドキドキしてたっておっしゃってたから、なんとなくその様子が目に浮かぶようでね。うん、やっぱりあのでお孫さんってどうですか、よくあのもう無性に可愛いっていうか、あの与える楽しみっていうのかな、全然あの見返りを期待しない愛し方をするから、あのその点どうですかって言ったら、全くその通りよとかおっしゃって、うん、であのシカゴに、あ、なんかあの福井さん家にね行くときに、あの、アムトラックで行かれて、それでなんかアムトラックもなんか個室でなんかシャワー付きのアムトラックで、あの飛行機だと2時間で行けるところを22時間かかってあの行かれたって、なんかすごく楽しかったみたいで、
ね、向こうやっぱりあの日本人の奥さんと
2
人見えたんですよね。
一
切名前なんて言ったっけね、あ、トナキさんという人なんですけどね。
あ、外人さんですか。
いやいや、トナキさんって沖縄、
あ、トナキさん、
トナキさんという人なんですね。
あ、そうですか。
ちょっとあの聖子なんか真ん中の子と同級生がいて、
あ
の、ね、近しくしてたんですけど、その奥さんと一緒にこっち、うん、あの電車ですかね、あの、
うん、
電車で来ましてね。それからこっちで、ここからあの金谷今度は、
はい、
までずっとあちこちサンアントニオだとかヒュース
の
とこ回ってきたんですけど、
ね、なんかすごく楽しかったみたいで、うん、なんか行きはね電車で、帰りは飛行機っていうのもあのいいわよなんて言ってらしたから、あ、そうか、アムトラックもあのいいなと思ってね。でもちょっと時間
か、ちょっと時間は確かにかかるんですけど、あの飛行機の片道っていうのは高くなるんですよね。
あ、そう、そうですね、
あの片道でね、これまでダラスじゃない、これまでダウジョンズ7工場ぐらい回ってきたん
です、はい、
その時はあの車ですけどね、
うん、
あれを片道ずつずっとこうあの、あそこ行って、あそこ行って、あそこ行ってっていう、そういうような飛行機で初め組んだんですよ。
ええ。
そうしたらもう回ってくるだけで6000ドルぐらいかかるんですよね。
ええ。
機内だけで。
本当ですか。
あの、ええ、それでもう、ものすごい金になるものが、それじゃ車で行こうという形でやりしたんですよね。
それで車でずっと、 17週を何日間で
17日ですからちょうど1週1日の予定あれですけど、
ああでもそんなに飛行機ってかかるもんなんですか。
ね、うん、どっかラウンドトリップしますよね。例えば A から B に行って帰ってくる、はい、まあ、それは普通のあれですよね、
はい、
だから A から B に行って B から C という町に行ってそれで帰ってくる、それだったらまだ安上がりにできるらしいです、
はい、
だから A から B 行って C 行って C から D 行ってというふうになると、
うん、
もうなんかね B から C、C から D というのはみんな片道という形になるらしいんだよね。
あ、そうなんですか。
片道になるとなんかもうほとんど往復よりも高く
そうですよね。
なんかそんなもうなんかバカげた
話。そうそうそう。なんかこの国って面白くって何か二つ一つ買うよりもね、三つぐらい買った方がね一つのタンクが安くなるから。
こういうのありますよね。なんかフィルムなんかもね。24枚撮りが3個1組ということで売っていたり
して
ね。面白いですね。
うん。なんかそういう意味ではね、なんか大きい国だから考え方が大きいのかなと思って、日本だとちゃんとバイバイバイでやるでしょ、だけどなんか ここって大雑把だから、大きくなればなるほど得っていうか、もしかしたら計算ができない国なのかもしれない。ほらよく足し算が足し算はできるんだけど引き算が苦手なんですもん
ね。買い物した時にお釣りが出てくるのがまどろっこしいでしょ。
まどろっこしい。
それとちょっとしたあれする場合、例えば25セントのお釣りもらおうと思って2セントとか3セントなんか余計買える場合ありますよね。暗算ですよね。そうするともうこんぐらいがあって分からなくなりますよね。
だからもしかしたらごまかすの簡単かもしれない。今何時だとか言ってトントントンなんてやったら、
なんとか時そばとかなんか。
そうそうそう。でもそこまで英語がうまくなればの話で、こっちの英語が足りないからそこまで通じないと思う。
あれですか、今なんか英会話とかなんかそのやっぱり言ってみるんですか。
もう苦労してね、英会話っていうよりも英語の勉強でしょうかね。苦労してもうね、授業中刺されなければいい、刺されなければいいと思ってずっと下向いてるんだけどね。もうパチッピチって刺すんですね。で先生、男の先生でね、はい、あんまり表情を変えない先生なんだけれども、なんかやっぱ私物を習うっていうことは先生の影響って大きいな、好き嫌いになるっていうのは、
まあ、それありますよね。
なんか今ね、なんかそんなにこう高校生の頃そんなに中学の時も嫌いじゃなかったんだけども、あんまりやってることが難しくて分かんないからなんか嫌いになりつつあるっていう感じで、なんかやっぱり先生っていうのは大事なんだなって今更の話思ってて、私ってどうだったんだろうって今振り返って、いや、みんな疲れて
ると思いますよ。子供さんたちがキキとしていましたからね。やっぱり
そんなことないんです。
同じレベルでいろいろ話す、よく降りてきて話をされてたんじゃないですか。
もうね、それしかできないんです。上に立って、上に収まっていられなくって、上に収まってるって偉そうなことも言わなきゃなんないし、間違えちゃもいけないでしょ。でも私年中間違えるから、あ、間違えちゃった、ごめんなさいって感じでやってないと務まらなかったんです。だから降りてったんじゃなくて、無理しないで平気で降りれたっていうか。今はこの間ね、ヒューストンで大洪水があったって、
あったみたいですけどね。こっちは別に影響なかったですね。
だいぶ離れてるとこですか。
ユーストンはもうこっちから離れてます。もう4時間か4時間半ぐらいかか
って、ね、じゃあだいぶですね。あ、じゃあよかった。かなりね、なんか埋まってたから、いや、ヒューストン、
そうです
ね、
この前9月の初めに行ったところは、初めヒューストン行ったんですよ、
はい、
ヒューストン行ってそれから1時間ぐらい東に行ったところにボーマンというところがあるんですけどね、ボーマン、テキサスのもうほとんど州境ぐらいのところですけど、そこがもう水浸しだったみたいですね。僕らちょうどいい時に行ったと思ってますけどね。
そうですね。17日間ね、
はい、
車でこう回られてる時にすごい雨とか雷とか、そういう大変なドライブするのに大変だっていうところはなかったですか、一回も。
ほとんどそういう天気の悪い、まあ、ちょっと雨、しょぼ降る雨があったことはあったんですけど、ほとんど問題はなくて、ただ東海、ワシントンの方から今度はずっとペンシルベニアに向けて、
はい、
からオハイオ行って、
はい、
シカゴ行って、デモインっていう、ほとんど真西に走るんですよね。
うん、
そうしますと ちょうど夕方なんか走ってると、もう真ん前に、真西に走るものが、太陽が沈んでいくときに、ちょうど真ん前にでっかい太陽が見えるんですよ。
そうですね、西に向かうんですもんね。
それも真正面太陽系の、あの見てるから、それ非常に難しいんですよ、車。
あ、そうです。
何が見えなくなるでしょう。
ええ、
しょうがないから、あの前走ってる車の影を見ながら走るとか、
あ
のトラックのお尻の方に、まあ、隠れると、
ええ、
トラックの後ろ走ると前がこうね、あの
遮りになりますもんね。
遮られるから、
はい、
そういうことをしながら、ちょっとそういうのがあったぐらいですね。
あ、そうですか。じゃあ、すごく、なんて言うんでしょう、あのいい本当に9月の中旬ぐらいっていい気候だから、どこも、
ね、シカゴも本当にまあいい天気でしたし、寒いかなと思ってたんだけど、
私ね、シカゴにいた時にね、
はい、
あのちょうどベルサイユってあの、湖が前にあって、
はいはい、
でカリだかカモだかがいっぱいいて、でも9月の初め、もうそれ早い時に8月の終わりになると、それがなんか泣いてね、
はい、
あの飛んでく姿見ると、あ、もうこれでもう一気に冬も近くなるな、秋なんて本当にもうパーって通り過ぎちゃうから、
じゃあセンチメンタリティになったんじゃないですか。
そうなんですね。だけどね、ここのカリフォルニアはまああったかいこと、あったかいこと。
今何度ぐらいですか。
今ね、何度だろう、あのね、ブラウスではちょっと言う、あ、でもお昼間だったらブラウス1枚で長袖ので、朝晩はちょっと上にセーターを着るぐらいです。でもダラスはもっと、あ、ダラスじゃない、ダラス、
ダラス、こっちは今、ちょっと下がってるんですけど、今日なんか75度ぐらいですね。
あ、じゃあやっぱりそっちの方が暖かいですね。
あ、そうですか。
はい。
あの、まず週末、昨日なんかは62度ぐらいだったんですけど。
あ、そうですか。あの、日中というか、あの朝と晩の温度差はやっぱりあるんですか、大陸だから。
あ、ね、あのやっぱ朝、62度の時は40度ぐらいに下がりましたかね。75度の時が、50度ぐらいですね。
あの奥様がそばで、あの、聞こえる。
でもこれね、あの1対1ということで研究してるらしいんですよね。
そうなんですか。
ね、その会話のなんか応答というんですかね、それ、まあ、言語学でどんな、フォネティクスというその音声学なのか、あるいは、まあ、内容なのかよく知らないんですけど、それでやってくれということで。
でもなんか面白い研究ですね。なんかあのその
30分たまですからね。面白いと思いますけどね。
ね、なんかあのくだらないことでもそういう言語学とか、そういうことをお勉強してる人にとっては面白いんでしょう ね。聞いててもね。
神さんもね、あの喉から声が出、もう喉から手が出るんじゃなくて、喉からね、声が出るぐらいに話したいと思いますけどね。
あ、一対一という、なんかね、あのちらっとね、はい、お声が聞こえて、それで、あの福井さんをなんか助けてるみたいな、サポートしてる。
サポートしてるんですけどね。
今日の夜のおかずは何ですかって聞いてくださいとか言って、なんか私参考にさせて、あ、でもね、本当に私ね、あのお料理、あのもちろんあのキルトとかね、あのお洋服作るのももちろんプロだったんですけれども、奥様は。でもあの私がね、そのお料理、あ、お料理じゃない、あの洋裁にしてもキルトにしても、私あの人並み以下だから、教わっても満足にできないからね、まあ、お料理ならごまかせるっていう部分があるから、それなら少しあの奥様に教わればね、もうちょっとマシになるかなって感じで楽しみにしてます。いや、この間
にいただいたごちそう、本当に美味しかったですよ。あれごまかしてたんですか。
もう全てごまかしです。トリックオアトリートってやつです。
いや、本当そうじゃないですよ。
もうすぐハロウィンだから。
いや、あの料理がへそへそって言ってたから、僕少し覚悟していったんですよ。
いや、ごめんなさい。あら、じゃあ、あの期待に応えちゃったかしら。
あの、いや、そうじゃなくて、あのもうお酒もうまいし、料理もうまいし、あの時は随分あの飲ませていただいて、食べさせていただいてね、もう本当にありがとうございました。
いえ、そんなことないです。私も来てもらえたのが嬉しいっていうのが いっぱいあったから。
やっぱり引き出すのがうまいんですよね。話を引き出すのが前のか、もう
福井さんですよ、あのお話上手なのは。
えらい喋った記憶があります。
あのでもね、あのギターがなかったから、あのいまいちまだあの本調子が出なかったんじゃないですか。
あのそれから最近のちょっとニュースですけどね、あの今かみさんとあの太鼓を習ってるんですよ。
なんか書いてありましたね、なんか
和歌も、まあ、おたまがあるしというけど、最近太鼓を習いましたね。
あの日本の和太鼓ですか？
和太鼓です。7、8回ぐらい、8回ぐらい、まあ、練習してね。この前の日23日の日曜日に秋祭りがあったんですよ、ここ、
はい、
日本人の秋祭り、
はい、
それで、ね、デビューしましてね。
あらららら、
それでね、
初めて知って、
初めて出ました。まあ、ちょっと緊張しましたけどね、
も
う涼しく
あら、じゃ あの皆さんと一緒に、こう叩くんですか、それとも
9人ぐらいで叩くんですけど、ね、
わあ、あれってすごいですよね、壮観っていうか、
まあ面白い、まあ、あの、いや、いつもはね、あの、部屋の中でやるんですよね、
はい、
あるレストランのオーナーの方が、あの、レストランを開放してくれてやってるんですけど、そこでやるともう、あの、室内だからものすごく音でかいんですよ。ところが、こうオープンのいわゆる野外でやったんで、まあ、自分には聞こえるけど、まあ、どうだったかちょっとあれですけど、まあ、だけど聞いた人によると、まあ、よく、あの、響いていたって言ってたんで、すごい、あの、ね、汗かくし、エアロビクスよりも面白
い。そうですよね、あの、すごい、あの、体操ですよね、それ、皆さんと狂っちゃいけないから、神経も集中するし、あの、叩くし、体力は使うし、
ね、相当ね、やっぱりあのリズムと、その、まあ、もう同じ音ですから、強弱とリズムだけなんですよね。
あの、福士さん、あの、福士さん、リズミカルな人でしたっけ、どうでしたっけ、なんか。
いや、そうじゃなくて、ただね、周りに東京みたいなところ、住んでるところがリズミカルだったんです、周り
に。じゃあ、あれですか、あの、奈良に行くと、そのもう太鼓は用意されてて、お家で練習するってことはないんですか？
あの、毎週日曜日に、朝8時半、9時ぐらいから11時半、まあ、3時間ぐらいやるんです。
はい、
それで今度、あの、週1回ですけど、それ、あの、希望者はまたその太鼓を借りてくるわけですし、ちょっとその斜めになった台がありましてね、
はい、
それに乗っけて、まあ、一応楽譜があるんですよね。
あ、それはどういうふうに表示されてるんですか？
あれはね、もう、あの、いわゆるおさめ楽譜みたいな上がり下がりはないんですよね、まあ、同じ音ですからね。
そうですね、
同じ音階の音ですから。ただ、それに対して強いか弱いか、それから、あの、ヘリの方を叩く、まあ、リムというんですけどね。
あ、トントコトンみたいな感じで。
あの太鼓の真ん中叩くとどんどんどんどん音が出るわけです。
はいはい、
あの、そのヘリのところを叩くとカンカンカンカン音が出るわけですね。ちょっと音、あの、
高くなるんだ。
高いんだけど、あの、力はないんですよ。
あ、あ
の、なんていうか、あの、いわゆる脇の方を叩くわけ
です。はい、
そこを叩くとか真ん中叩くとか、それから強く叩くとか、弱く叩くとか、
うん、
それから、あの、どんどんどんどんどんどんと速く叩くか、あとはどんつくどんつくどんどんどんどんとか、そういういわゆるインターバルが違うわけですね。
あ、
まあ、リズムになるんですけど、そういうのが楽面にあるんですよ。
あ、
それでも4曲ぐらい、みんなで出した。僕らも2つ曲しかできなかったですけどね、初めまだ2つしかあのアンプしてないもんですから
あ、そうですか。
でも、まあ、それのパフォーマンス、あの、いろいろ手を挙げたりとか、
うん、
あの、いろいろありますしね。
あの、ハッピーみたいな
気分、それ聞くんです。
あ、いやーで、あ、結構ね、私あれ男の人でもすごい、あの、運動量だと思うんですけれども、女の人にとってもそうなんですけどね、
すごい汗かきました
ね、 ね、それでね、あの、バチを持って叩くんですけども、あの、バチを持って叩くっていうのは結構大変ですよね、疲れて、
まあ、
手首も。
いや、あのね、あの、初め運動会があるから20周年の記念で運動会の時に出てくれって、それで初め目指してたって言ってね、ところが2回とは雨で中止になっちゃって、
はい、
それであれしたんですけど、その時はね、土日で練習してたんですよね。
あ、
土日でね、ものすごい精一杯叩いたら、もう次は背中、なんていうんですかね、背中の背筋っていうんですかね、それがものすごい痛くなってね、ちょっと参りました。まあ、それでも、まあ、やっぱり練習してたらよくなりましたけどね。
あ、
これでの、
普段動かさない筋肉を動かしたり、
それと結構、ちょっと足をちょっとなんか腰を落としたような感じで、足を広げて、腰を落として、ちょっと前に動いたり、後ろに動いたり、手をまた精一杯に広げますからね、それでね、秋祭りの後、日曜、月曜日の日は、ね、ものすごく背中が痛くなりました、ね、相当精一杯叩いてたと思いますね。
そうだと思います。なんか今度、あの、バチをついに変えたんじゃないかと。そんなこと言ったら怒られ
る。いや、本当、まあ、面白いですね。こちらにもあるかと思いますけれども。
あ、どうだろう、あの、見たことも 見たことないんですけど、多分ね、はい、私たちそういう日本人のフェスティバルにまで行ったことないから、あれですけど、でも多分やってると思います。
やってると思いますよ。日本人多いと思いますし。
うん、そうですね。
なんか、サンゼだったか、そこなんか聞いたような記憶はありますよ。太鼓の会があるみたいなこと。
で、それは日本人の方が教えてくださるの？
もちろん日本人です。
ああ、そうですよね。あのリズムっていうのは特殊ですものね。まあ、じゃあ、あれですね、なんか特技が増えちゃうわね、だんだん。
いや、まあ、なんだ、下手の横綱ですよ。下手の横好きということもあるけど。
横綱。
下手肩加減が下手の横綱ですよ。
でも、いいですね、お二人で趣味を、こう、同じに、こう、じゃあやろうかってできるのが。
そうですね。
うん。
だから、ガルさんなんかも、ご主人なんかと一緒に、こう、歌だとかね、まあ、うん、まあ、好きなの一緒にやれるのはいいんじゃないかと思いますけどね。
そうですね。なんかまだね、今余裕ないみたいで、なんかもう追われてるような感じですけれども、やっぱり精神的にもうちょっと余裕ができたらいいなと思いますね。
ふっとね、なんかこう、うん、やっぱり忙しいからバケーションが楽しいわけですよね。
そうですね。
忙しすぎるのは良くないし、やっぱりバケーションみたいに毎日もう昼間のたりのたりじゃ困るし、
うん、そう
ちょっとその強弱があって、ちょっと太鼓のリズムがそのもんじゃないかと思いますけど、
ね、あ、そうですね。やっぱり、なんていうのかしら、日本人っていうのはなんかやっぱり文化のある文化というか伝統のある国だから、そういう意味でなんか全然アメリカとは違う、音楽に関してもいろんなものがありますものね。
そうですね、
うん、
しかし本当に太鼓なんていうのは本当やって、まあ、難しさもよくわかりますけど、太鼓というのはもうポンと叩いたらポンとドレミファのどっちかの音しか一、うん、つしか出ないわけですよね、それをね、もう叩き方によって全然こう表情が、音の、
うん、
雰囲気が違ってくるわけですよ、強弱、それからインターバル、それだけなんですけどね。
ああ、うん、であれですか、私ね、よくね、オンデコ座なんていうのがテレビでやってて、この間もオンデコ座っていうのがサンフランシスコに来てパフォーマンスしてたんですけども、
それやっぱり太鼓のグループですか？
太鼓のグループ、和太鼓のオンデコ座って割と有名で、でこの間サンフランに来てたのをテレビでやってて見てたんですけれども、すごい
テレビではね、やっぱりスケールが小さく感じ
て、そうですよね、
ビデオだとかなんかあるよね。
誰かにビデオ撮ってもらいました？
まあ誰か撮ってるかもしれない。その会場でやっぱ聞くとね、すごいですよ、やっぱり。この前こっちにやっぱり日本から鼓動だったかな、鼓動、
はい、
太鼓の鼓動という、
はい、
グループの人が来てちょっと教えてもらったんですけどね、やっぱりその人たちの叩く音すごいですね。
やっぱり熟練の人の叩く音は味が違うのかな。
もうやっぱり音の大きさが違いますしね。やっぱり響きが違いますよね。
深みも出てくるのかしら。
そう思いますね。
じゃああれですね、福井さん、でも太鼓借りてこなくたって自前であるじゃないですか。
太鼓、
お腹の腹太鼓。
そんなに出てないですよ。
いや、分かってたんですけどね、ちょっと言いたかったんです。
そうですか。
なんかエファーとか思った。私主人の借りてできそうだわ。おへそ潰しちゃうかもしれないけど。
カミさんがご飯をよそってくる前、お膳ね、ご飯をよそってくる間待っているわけですよ。その間にこう指でこうテーブルを叩いてるって、それをカミさんが歌にしていました。
どうですか、どんな歌作られたんですか。
なんだったっけな、なんかなんかありましたね。
なんかじゃあ題材を増やしたようなもんですね。でもあれでしょ、その思いっきり叩いた後に飲んだビールは最高とか。
この前ね、秋祭りの後帰ってきて本当最高でした、
ね。
もう喉もカラカラになりますけどね、
はい、
まあ、ちょっと太陽の照ってる下でやってたから、もうその時帰ってきたらもうお風呂入って、あとビール最高ですね。
ね、それで人間っていうのはウッドじゃなくて適度な緊張感っていうのは、人間にとってやっぱり時々必要みたいですね。
そうですね。
年中じゃちょっと困るんだけども。
ね、この世の中で一番ね、長生きする職業はね、コンダクターだそうですよ。 オーケストラの。
あ、そうなんですか。
まあ、結構90近くの人がやったりすることある。
はいはいはい。
あの人たちは人の前でこんあれするから緊張するわけですよね。
はい。
で2時間ぐらい経ってるし、80歳ぐらい過ぎた人たちが2時間ぐらい経ってやるわけだし、それであのその歌の曲を全部こうあのインプットしないかわけですよね。
そうですね。
もう汗流しながら今度アウトプットするわけです。その緊張とね、インプットアウトプットがね、非常にいいらしいですよ。
あ、なんかね、
世界の職業で一番長生きする人の。
あ、そうなんですか。じゃあ、
そうですね。
あ、私そういうふうに思っても、あの指揮者が長生きなんて思っても見なかったんですけど。
だから音楽もいい、やっぱりいいと思いますね。
うん、そうですよね。あの、なんだっけ、
作詞家よりも作曲家の方がいいみたいですね。だからそれは全て音楽に基づいてるからだろうと、あの音に基づいてるからだろうと思うんですけど、
うんうん、あの一度ね、小沢征爾が、
はい、
今ボストン、ずっとボストンに住んでらっしゃいますよね。
ああ、
タングルッドっていうところに、あのそこでね、あのそこでの彼の生活をこうずっとドキュメンタリー風に撮ってたのがあったんですけども、その楽譜を全部覚えて頭の中に入れてこなきゃならないから、朝なんかもう4時起きで、いくら夕べが遅くても、あの1時に寝ても朝は4時起きで楽譜に全部目を通して、そしてもう7時には家を出てっていう、本当にあのすごいハードスケジュールで。あれ、じゃあ指揮者ってやっぱり頭も使う、
ね、あのただこうあのぼっとこう見てると、ね、あのただ棒振ってるだけじゃないかと思うんですけど、あれはいい
こと
なんみたいですね。
あ、じゃあ指揮者ってそういう意味じゃ、あの、あれかな、あの一つのことにこうあの入れて出すっていう、それがいいのかしら。
あのインプットするわけですね。それがいいみたいですよ。
あ、そうですか。
あのインプットして、それをまた汗を流しながらアウトプットしてい
く、
そういうのがね、もうそういう仕事をやらないのは、でもそういう形でやればいいみたいですよね。
あ、
だからいろんなこうエアロビクスなんかだって、まあ、それはその時集中するわけです
よ、ね。
で汗流して、それで、解放するわけです。
うん、
いいです。あの、2、3分ぐらい あと残ってるんじゃないかと思いますけど。
あと2、3分ですか。でも、これでね、録音してるのはいいけど、話がなくなっちゃったらどうなるんだろう。ずっとじーっとあの黙ってなきゃならなくて。でも、それは私の場合には大丈夫そうですね。私というか、あの福井さんも混ぜ込んじゃうとなんか申し訳ないか、おしゃべりアヒルっていうか、今もアヒルじゃなくなっても、ダックって、ダック、ね、あの私ね、ちょっとよくわかんないんですけども、あのカモのこともダックっていうんですか、ここでは。
そうじゃないでしょうかね、ダック。
あ、ギースとかいますよね、
ギース。
ギースと、
グース、ギース、あのそうですね。
どっち、あのギースとグースってどっちが、あの単に、一つ言うんでしたっけ。
グース
グースギース
が
グースギースが複数だと思います
。あ、ギース、あ、じゃあグースそのグースっていうのはあの、足の長い大きいやつで、ダックはないですよ。池の中ポカポカポカポカ泳いでるやつですよね。
みたいなもんですかね。
ね、あのすっごくね、ダックでも綺麗な系の緑の深い、あれはダックですよね、ギースじゃなくて。あ、グース。
多分そうだと思います。
ねえ、なんか私、あの、カモナンバーは大嫌いなんですけども、なんかあれ見てるとカモナンバー余計食べれなくなっちゃう。あ、そういえば、あの、ヒューストンにもカモいますか？
いると思いますよ。
あ、ヒューストンじゃない、ダラス、ダラス。
ダラスいますよ。
います？
います
あ。あ、そうですか。あの、ダラス、じゃあ、あったかいところにもいるんだ。あれ、どっかに飛んでくってことはないんですか？
住み着いてる、あのうちのも公園があるんですけどね、前に、その前にあの池があって、その池の近くにあのちょうどこうコーナーのところに、ちょっとあれアヒルかな、ダックがね、もうものすごくいるんですよ。
あ、そうですか。
朝いつもそこ通るときに、時々車あの道をよちよち歩くから、車を徐行するときが多いですけどね。
あ、そうですか。なんか面白いですね。なんか福井さんとお話ししてるんですけども、時々あの奥様の声が聞こえて、なんかすごく面白い。なんか、
ね、
あの、
いや本当はね、3人で食べるんですけど、一般のあれだったらね、
はい、
今日はちょっと
今日はちょっと特別にあのペンシルでベニア大学に協力しちゃってるから ね、これで何かあの掴んでくれるといいですね、なんて余計なこと言ったら怒られる
か。いっぱい掴んでくれるんじゃないですかね。
ね、あのこれで きっとね、福井さんと私とまだ男と女で性別の違いがあるでしょ、それから年齢の違いでしょ、が出身地の違いとか、
いろいろあると思います。あの、
ね、
あの ID, か ID ナンバーもらうんですけどね、その時ね、あの何年ぐらい の, その教育年限があるかとか、どこの出身であるとか、あの九州なんか、
はい、
ね、いろんなこと聞かれるんですよね。
あ、そうですか。
こっちの場合ですけどね、
ええ、
あのそれでそういうのが、まあ、だからいろいろ研究の